テイル途中。
はい、それではテイルステイチューン第8回を始めたいと思います。パーソナリティはいつも通り上田夢人と
シナリオ担当武田と
白夜です。
はい、
ずいぶん間が空いちゃいましたけどね。
前撮ったのが4月
末ぐらいかな。
4月の後半、
うん、だいぶ間が空いちゃって申し訳ありません。
なんでこんな空くかね理由は特にないから
ね、まあ、アトリエ家具屋が忙しかったんじゃないですか。ゲーム
なんとなく空いちゃった
ちょっとね、まあ、
うん、いろんなことに対していつも通りちょっとラジオへのお便りと、あとまあこの間に公開した記憶の12月の人気投票で企画になったショートストーリーを配信したので、それの感想を結構いただいているので、まずはそのあたりから。
はい、
テイルズステイチューン
収穫の12月コーナー、
イエーイ
テンション上げていこうよみたいなまあ今テンション下がってるのは収穫の12月コーナーテイク2だからねさっき収録したの丸消えみたいなな
んか8分間喋ったの全部パーみたいな
もう何喋ったかちょっと忘れちゃったんだけど、まあもう一回頑張って思い出しつついきましょう。まあ人気投票企画ということで、壁紙を今まで公開してたわけですが、はい、まあ期間期限じゃないけど、まあ、1位のキャラのショートストーリー第1弾として、まあ、
はい、肖像の7月を、公開いたしました。
すでにダウンロードして、まあどのくらいだったのか、2ヶ月くらい経ったのか。
そうですね、6月の上旬ぐらいに出しましてね、だからもう1ヶ月くらい経とうとしているじゃないですか、
は
い、
あと感想もいろいろいただきましたので、ちょっとそれに触れつつ話をしていきます、はい。まあ本編よりはだいぶ短いショートストーリーということで、
プレイ時間長くて30分程度、
うん、
おまけで1時間とか言っちゃうと、普通にそれあの何々の何月でまるまる1本分だよね。
そうね、だから長さについて、まあ満足と不満と両方みたいな、
うん、まあ長い方がボリューム至上主義みたいなところはやっぱ
そうね、
まあ、長いの作ってもいいんだけど、その分新作に芝居するけどいいの君たちみたいな。
そうねちょっとまあ新作も遅れてますしね、まあまあとりあえずどんな感想が多かったかな。まあ、青やっぱ人気投票で人気あって、もう4月5月6月も結構やっぱり雪青スートップ多し、
うん、でも最近ダントツだね、ここ1ヶ月ぐらい。
あそうな、でも最近ちょっと投票数とか確認してなかったけど、
ちょっと怖いね、
じゃあ次のショートスリーも青になっちゃうのかな。
ああそういうこともある
か、おそらく確定なのかな、もう、
うん、
4、5、6でも5、6、7、
うん、ああまあ
5、6で青だよね。
5、6が青か。
あ、じゃあ確定かな。じゃあ青でまた考えるか。できれば毎回なんかバランスよく違ったキャラとか出したいんだけどな。
あ、なんかそのキャラをなんか限定するとかね、その1位のキャラと5位のキャラと10位のキャラの話とか、うん、
あ、
そういうルールを作っといてもいいかもしれない。
ああ、なんか落語の三大話みたいな。
あ、そうそう、そんな感じ。
なるほど。
結構なんかキャラ一人で自由とかなると割とね難しいと思う、うん、キャラ被ってくると
同じキャラで3連続とか4連続とか、まあ別にいいんですけど、
そう、
うん、ちょっとあのなんだ、カレーも食べたけどたまにハンバーグもいいんだよね。
そうね、ちょっと順位についても補正とかなんかその順番でもコンテンツの入る順位をなんかブービー賞じゃないけど、
はい、
そう、なんか特殊な順位とかにしてもいいかもしれないね、うん、ちょっとキャラが固まりすぎてしまうのかな。まあ最初に言われててちょっとどうしようかなと思ったんだけど、ちょっとここまで固まるとも思ってなかったんだよね。
分かるな、もうちょっと分散すると思ってた。
そうね、ちょっと、
うん、
特殊な人で見ると青ユキはもうちょっと抜けているので、
はい、まさか青ここまで強いとかね。
そうね、上位って結構固定されてて、なんでか知らないけど真白も結構強くて、白、青、雪、真っ白で、で、まあ、マサキが結構入ってて、
うん、
あとは本当にレギュラーキャラがコロコロ入れ替わって、水上さんもまた強いんだけど、最近だとまあ水穂あたりもコロコロ変わってきて、はい、うん、ちょっと変化はつけたいなと思うので、なんかちょっと考えてみましょう。
確かに難易度、難易度、難易度はいいかもしれないですけど、うん、ちょっとあのネタを ひねり出す僕が大変かもしれないんで、
まあ、そんなのは知ったことじゃございませんので。
うわ とちょっと新しい予定で必ず新キャラを入れてみたいみたいな。
ああ何のつもりなんだろうという感じだけどね
もうあの僕一言もあの上田に断りなく入れましたね。そうナチュラルに入れみたいな
新キャラがおるわみたいな。あれ人気投票に入ってくるのかね。一応なんかアンケートフォームにそんな意見もちょこちょこあって、 あれ人気投票に入るのみたいな、
はい、入ったり入れるといいけ
どね。どうする、
フォームに実装はできるわけ、あれは。
まあまあ
別にね、
まあちょっと考えてみましょう
、はい、まあでも確かにでも短すぎるから投票するにも難しいかもしれないですけどね。
まあねキャラちょっと分かんないし、
そんなに。でもなんかこの流れだとあのショートショートのショートするに旅になんか新キャラ一人ずつ出す可能性があるみたいな。
一人ずつ増やすのはちょっとやめてほしいな武田さんが PHP のさ、うん、あのスクリプトを改造してくれんだったらいいけど、
どうなんだ
あれ一人増えるってことはあれを一つインクリメントとか変えなきゃいけないからさ、
めんどいね。
さあ専門用語の話はそこまでだ聞いてる人分かんねえよ俺も分かんねえし、
じゃあちょっと検討します。
そうね、はい、
あれなんか C567 までが夏 第2期。
この前は1月から始めたっけ。
3ヶ月、C56 で6かな。
あもうじゃあ決まったんだ。
あじゃあ考えなくちゃいけないの。
まあ青だよ。じゃあ決定したんじゃん。
あじゃあ今からネタ考えますみたいな。
そうね、
このライブ感がたまらないみたいな。
ちょっとさっき言ったみたいになんか絡んでないキャラとか出てきてないけどと絡ませるのがいいかもしれない。
でも青って意外とキャラの中で意外と孤立してるんですね、あの集団の中だと。
あそう、
なんかどう絡ませたもんかな。
でもなんかさくらとかいいんじゃん。
ああいますね。ああまあ姉妹ものが、
そう姉妹エロものがそれはお前の好みじゃんみたいな
うんまあそんな感じでちょっと考えます。
そうですね、コンテンツもまあ人気投票で追加されていきますので、引き続きまあ楽しみと、あとはそのよく言われているパッケージ版も、はい、もうすぐ季節に合わせてまた発売予定ですので
よろしくお願いします。で次のコーナー、
まあ前々から言われてます新作の方をちょっと宣伝&紹介していきたいと思います。
はい、はい、
はい、ルーデシアコーナータイトル名そのまんまだな。
なんかさ、かっこいいコーナー名考えますか。
いやイントロ別に俺らが読むんだしかっこいいの考えても
疾風陣雷のなんか
無意味じゃね、二つ名的なこと
意味がないな、やめよう。
というわけで、はい、前々から予告だけはしておりました、まあ、新作がそろそろまあちょっと見えてきたみたいな。
本当に
本当につか今作ってんじゃん、絶賛作り中だよ、
うん、
ていうかまあ案の定まあ夏コミがやってきましたので、夏コミ合わせの新作がまあ、はい、ルーデシアということに、
まあ、幸いコミケも受かったので
そうね。
そう
大会あのなんだっけコミケ そのサークル発表受かったらブログ内に日記に書くのに今日は1ヶ月くらい余裕でスルーしてましたね。
まあコミケそんな前からね言ってても、
いや今回場所ってどんな場所なの。
うん、2日目の2時間のあの 09B です。
壁的なもので場所まだ見てないんだけど、
地図って結構口で言うのが難しいからな。右側の缶の下の真ん中
わかんねえよ。
いやでも本当こんな言い方になっちゃうんですよ
あまあその特殊な場所ではない、
うん、あまあ地図コミケのカタログ出たら読んで見てみてください。
はいはい、
まあ、そんなとこですか。
とりあえずまあ今回はパッケージを最初から出すということで、まあ、プレス合わせの納期がきついみたいな本当に 2、3 週間前くらいに上げなきゃいけないのでコミケの、まあ、ちょっとやっぱりきついはきついんですけど、まあね、聞いてるの見るとやっぱりうちらも大変だしお客さんもなんか安っぽい CDR は嫌だなとか結構、ね、
意外とあのなんだっけそのイベントでお客さんがまあ来られるじゃないですか。その時でこう手に取って裏をひっくかしてがっかりみたいな。
ああこんなんいいわ。
まあ、CD が見える
だけ。とりあえずゲームの紹介とか。うん、後ろになんかウィルさんのホラーであの絵のもバッチリ貼っとくみたいな。ペタッと。
いやでも R のパッケージあれ入れにくいんだね裏には。
じゃあ
いや違う。
あの薄いやつは入らないでしょ。
うん、
多分。
あのケースの裏に直接貼るみたいなセルテープで。
余計汚いよもう。
やっぱそうだね。
うん。まあどのみちそのまあ焼くの自体も大変だからね。結構コミケでそこそこ人は。来るのでやっぱり ね、数百とかになってくるともうなんかしんどいです
ね。去年さトータルで何枚 ?1000 枚ぐらい焼いたんじゃない？
いや1000枚超えてんじゃないの。
あ、1300ぐらい焼いたよね確か。
1人300、400焼いたよね。
うん、まあそういう血の気の低いのこと。
そうね、
もうなんか CD を焼くマシンでおかしいね。
そうそう、本当に誰も幸せにならないからさお客さんも嫌だし俺らも嫌だし。
いや別に、まあ、中身コンテンツデジタルコンテンツは中身は変わんないんですけどね。
まあね、
でも人間は見栄えとか質感とか大事ですもんね。
そうね、まあいいパッケージはやっぱりね、なかなかゲームとかこういうコンテンツもので大事なんだと思うんだよね。
そうですよね。あといってもなかなか CD パッケージのデザインとかはあのエロゲーとかでもないとできないんですが。
そうね、
うん、
まあ、紙箱とかねさすがにちょっと難しいけど、うん、普通に CD のデザイン
は金もないしね。
頑張ります。
ハピネスのゲームのパッケージがすごいよくできてますけどね。紙の質、もう紙を、紙の質感まで選んでる。
さ、同人ゲームで俺紙箱とか見たことないからさ。
うん、まあ、あれはプレスのとこになっちゃうから、あのプロの印刷とかに頼めないからですよね。
そうね。
別に、ね、他の印刷はプロなんですけども、そういうこと専門にやってる。
うん、多分やればできるんだろうけど、うん、まあ、今は別に。
そうですね。はい。で、なんだか、その、
内容。内容に触れようぜ。まだその、ページをちゃんと作ってなくて専用ページがまだなくて、もう内容も全然体験版みたいなのがあったからそれをやった人はちょっとどんな感じかぐらいは、は
い、分からない、
分からない結局分からないまま来てるみ
たいな。あ、もう分からない、
分からない、
読みづらい
読みづらい
まあでも結構直してた、直してます今その辺は。
一応ぼんやりとした世界観くらい伝わってるのかな、 SF 的なものですよ的な。
いや
どうも、まあ、でも SF にしてはなんかあんま機械が意外と少ないんですよね。あの腕が再生して意外とバイオハザードみたいな、
あっちの方が
目立っちゃうからな主人公とかだと、う
ん、なんかモンスター系のイメージが若干、うん、それも入ってるかもしれないけどね。
なんかそのムービーを今回外に発注したんだけど、その人にそのストーリーの内容を聞かれて、
うん、
なんかすごい大雑把になんか科学的にゾンビが作れる世界ですみたいな感じのことを言ってそういうのを倒したりする話みたいな、ふーんとか言われてそっかみたいな。まあでも大雑把に説明もできないなんかややこしい話で、うん、でもまあ世界観的にはやっぱ SF になるのかね。
うん、そうですね、まあ、やっぱ基本的に魔法とかはないわけですから、
うん、
あくまでもその科学の上に立脚しているなんかちょっと特殊な設定っていうのが感じですから、
はい、前みたいにちょっとやっぱりギャルゲーってことはなくて、まあ、アクションものだね、アクションもので、うん、まあ、まあ、いつも通り可愛らしい女の子かどうかは知らないけど、
まあまあ、
女性キャラもおり
何人か、
うん、バランスよくと言ったら変だけど、
そうね、今回なんか男女比が半々ぐらい、
半ぐらいだね、
うん、まあ、若干人間の形状をとどめてない人が何人かいますけど、
そうね、そう、内容、長さが結構あるんだよね、収穫の12月でいうと、
2本分ぐらい。
そうね、冬春分くらいあるので結構なボリュームがあるんだと思います、まあ、夏のね夏休み暇な時に暇な人はあまりやられる
けどいやもうコミケが終わり、コミケ終わったら本を読むのに費やし、
そうね、ちょっとその合間合間にやっていただけると、
そして最後は絵日記を書くね
小学生が来てんのかよ帰れ帰れ
いやいや、あの有望ですよ
有望なんだ、見たことないけど実際小学生は来ないんじゃないかな、あんま見たことないんだよね、
まあ、親に連れられて意味も分からずコスプレをしてるみたいなのもいますけど、
ね、ああそれはそうだけど、
なんかナルトとかいて、ああこんにちはみたいな、
自主的に来る小学生ってもう終わってるよね人生なんか
なんか失礼だな
結構行動力みたいないらない、ああいう、
いや一応でもうちら18禁じゃないから一応そういう人も買ってくれるかもしれない、
ああまあ子供向けだからね、キッズキッズ的な狙いもあるから、
ね、あのジャンプのまあ真ん中ぐらいでできそうな感じのやつですよね、
もちろんお子様にもおすすめしたい、
まあ若干ねほらあの腕が取れたり足が取れたりする、まあ、するんだけど、
あのおもちゃの横に書いてある推奨年齢、対象年齢か、対象年齢4歳以上くらいだからさ、5歳になったら買っていただきたい
あ、じゃあ大丈夫だね、
そう
よかったよかった。これもあんま内容に触れてないけど、いいのかな、
内容がねちょっとなんか本当に説明しづらいんだよね、俺からはなんか何ともみたいな、
ああ
ラジオでさらっとあらすじを語ることもできないし、
うん、そうですね、どういう、うん、まあなんだろう、以前の一回行ったことは行った時お話ししたことがあった気はするんですけど、まあなんかまあ未来のなんか閉鎖都市みたいな、
はい、
なんかまあスペースコロニーでもいいですけど、まあ、例えとして、はい、あの中で、まあ、あの、なんだっけ、そう、ある なんか人間の魂を切り離して別のところに移動できるっていう、まあ、そういう技術が開発されて、はい、まあ、それはもう技術として公開されてるから誰でも使えるっていう、
うん、
でそうすることによって、まあ、人間はほら肉体ってどんなに頑張ってもあの、まあ、北極熊には勝てないしチーターにも走れるスピードでは勝てないけど、
はい、
もうその魂をその機械の体に乗り移らせることができれば、まあ、その人間の体さえ拡張できるじゃないかっていう、なんかそうやってまあ人間の種が一歩前進した思想みたいなのを描いているっていう、
ああ、
まあ、そういう世界で主人、まあ、賞金稼ぎの、まあ、平たく言うと、
はい、
賞金稼ぎの男、まあ、主人公とそのパートナーの女の子ヤオとクルスっていうのが、
はい、
その技術、その魂を抜き出す技術を否定する、まあ、宗教みたいなところから依頼を受けて、その技術を悪用して起こっている事件を解決するというのが大きな流れになっています。
ああ、じゃあさっきの俺の説明したなんか科学的な力でゾンビができてそれを倒したり倒さなかったりその話っていうのはざっくりしすぎなのね。
でも俺のイメージなんかちょっといい話だからさ、
ちょっといい話
全員バラバラみたいな
未来世界でこれちょっと心温まるひとときみたいな。
でもその今ビアクヤが言ったことは間違ってはいなくて、まあ、それあの今話したと話のまあ外側の部分で、まあ、全体的にはお話ってその外側の話と主人公の成長みたいなのが大体2つの軸で語られるわけですから、
うん、
でそのまあその主人公の軸はその主人公のヤオとクルスっていうのはかつてものすごく強かったパートナーなんですけど、うん、あることがきっかけのパートナーの、まあ、コンビネーションを使って戦うやつなんですけど、それがもうずたずたに砕けちゃって仲が悪くなっちゃって、そのコンビネーションが使えなくなっていくっていう、
うんうん、
でそこから2人がどう立ち直っていく、再生されていくのかっていうのがその軸になっています、
うん、そういうの聞きたかったんだけどね。そういうこと教えて
っていう、今なんかラジオに喋れたな、不思議なもんだ、
まあでもドラマがしっかりしてたら、まあ、SF とかちょっと好みじゃないみたいな人も、うん、まあまあ読めるからね、
うん、
まあ案の定前作をやった方ならちょっとピンとくるかもしれないですけど、キャラはなんか割とやっぱりよくできてるという身内のことをなんか言うのするあれだけど、割とまあ皆さんの好むキャラがなんかどっかに当たるんじゃないかなみたいな、
うんうん、
ユキ好きな人はひなぎくとかね、
あ
ルックスがちょっと似ちゃったんだよね、なんか、
まあ、でもまあちょっと喋り方も若干似てるし、ね、
うん、
だからなんかそういうスペースコロニーなのにも、まあ、そのひなぎくってキャラがスペースコロニーなんだけど、スペースコロニーがまあその閉鎖した、ま、街なんだけど、なんだろう、ものすごくあの日本かぶれ でいつもなんか間違った日本の料理を振る舞うという癖があるという、はい、変なキャラだったんで、
ルピシアがミズハに似てるとか、
あ、それもなんかすいませんって感じだね。なんかすいませんね、書き分けとかできなくてみたいな。そんな感じだけど、でもちょっとイメージが俺の中でちょっと近かったんだよね、
はい、
まあ似てて、まだちょっとキャラをメガネとかつけてないからあれだけど、結構まあ似てるといえば似てるかな、
うん、まあ、ルピシアもなんかああいうちょっとあのアホっぽいっていうんですかね、アホの子みたいなキャラが好きなので、
そうです、
楽しみです。
まあ、今回も萌えキャラ満載というほどではないけど、まあまあそういう需要にもお応えできるかと、
まあ、そしてまああの収穫の時期だと夏とかでちょっとあったバトル展開を、まあ、まあ面に出してみました。
ああ、そうね、その辺の演出とかも入っていくんで、
うん、
まあ、全く新しい世界観と内容ということで、まあ、ちょっと試しにこう一つどうですかみたいな感じで出すしかないね。
まあ、毎回なんかなるべくうちは違ったジャンルをやろうみたいなことは喋ってますからね。
そうね、
うん、次の企画とかもなんか楽しみですね。
そうね、
僕の脳内
はちょっと予定より時間がかかってしまったんだけど、まあいろいろペースを作れる環境もできてきたので、
うん、
まあ、ちょっと新作を年末にかけて、あと予定ではルーデシア以降プラス2本か3本くらい、
うん、
やたるでみたいな、
決まってる2本で3本目を早く企画をまとめればやりてえな。
そうね、まあルーデシアの情報公開もおいおいページスタートして、まあ、新作も一応コミケであの同人誌みたいなのを予定してるんだよね。
あ、はい、
なんかあの昔からそのテールズチューンを知ってる稀有な方にはおなじみの
テールズチューントリビューン。
そうね、一応その新作とか、まあ、今出てる作品の紹介するっていうコンセプトの雑誌風のまあ同人誌なんですけど、それはまあ久しぶりにちょっと作ろうかなということで、まあ、それとまあルデシアが新刊という感じになるのかな。どっちか一つ落ちたら嫌だな。
頑張ろう。
頑張りますので、ぜひぜひ、まあ、続けてコンビニなんか情報もホームページで、ウェブ等で
続きはウェブで見
よろしくお願いします。 はい、じゃあ次はちょっとラジオの間が空いちゃったんで普通歌が溜まっていますので紹介したいと思います。
はい、テイルズステイチューン。
じゃあ普通歌コーナーというわけで普通歌の方をいつも通り紹介したいと思います。なんかゲームに対しての要望みたいなのも受け付けてて、うん、そんなのちょっとあるね。その新作作るときになんかこういうアイデアどうですかとか、こんなゲームを作ってくださいみたいな。
へ
え、まあ、さっき紹介した新作ルーレシアにもちょっとこんなアイデアどうみたいな感じで送っていただいてますね。うん、まあ、いわゆるコネームリュウマさん、ありがとうございます。
毎度ありがとうございます。
ルーレシアの要望 OK ということでお送りします。動物をキャラクターを加えてみてはどうでしょうか。あのなんか魔法少女みたいなやつ、何々ちゃん変身だみたいな、
あのカードホニャララ、
カードホニャララのヌーロちゃんみたいな。
あ、そっちの方なんだ。俺なんかポケットウンチャラの方だと思った。
あ、ポケットウンチャラ、まあ言ってみよう。そうだね、まあ主人公に付き従うマスコット的な、あと、はいはい、でちょっとおもちゃで売ってうめえ的なあれだね。
なるほど。
まあ、ルーレシア無理じゃね。合わねえし。
でもさ、動物を使わせている、ほらラリー、
いっぱいいんじゃん。違う、ああいうのじゃねえよ。あ、もっと可愛いやつだよ。
あ、
可愛くてキャラが立ってるやつだよ。その思考が共通した犬とか全然違うからさ。
なんかかっこよくない、なんか。
でもいてもおかしくない気がするけどね。そのクルスとヤオの間にいる的な。
まあそのなんかデバイス的なものでなんか通信をやるウサギとか。
あ、なんだろうな。
でもね、犬が出てくるんだからそれもありだったよね。
うん、まあ今のところだからね、あのパーザーの、まあ、ちょっとまあ設定を、まあ、どうせすぐ出るから話してしまうと、主人公 の、まあ、あのヤオとクルスというのは指輪がはまっていて、その間に、まあ、糸がつながっているっていう、まあ、それがその2人のパートナーシップの証明なんですけど、まあ、それが色が薄くなると弱くなって、まあ、濃くなると強くなるみたいな、まあ、バロメーターがあるんですけど、まあ、その辺のなんかなるものを動物に変えてもよかったなと思いますね、今聞くと。例えば、うん、まあ、そこがなんか そういう、まあ、なんか通信をやり取りする動物みたいな、はい、マスコットというか、
いや、まあ、
なんかもっと分かりやすいのでいいんじゃねえかと思うんだけどね。
まあ、この人が要求してるのはそうだろうね、まあ、クルスと変身だ的な。ゆるいやつ。
デバイスとかそういうんじゃなくて、もうちょっとなんか、うん、
だってあんまさ、ゆるくない世界だからさ。
まあね、まあ結果ルーレシアに合わないから俺もこの意見全く言えないけど、ね、もうちょっとすいません無理ですみたいな。
あのちょっと実解説とかそういうところでよろしくお願いしますみたいな。ああ、あの収穫の12月とか意外とうまくやれそう。
あ、そうね、収穫の12月はまあカスタミーでなのか。あの感じが
カスミリスいるけどね。
そう、う
ん、あのいるじゃん、
あの感じだろうね。
あ、一応ほら白もいるしさ。
そうね、まあまあスコットじゃないけどね。メインだよあいつ。
意外といけんじゃんみたいな。
そう、あとまあ同じ方からちょっとしたネタで、使ってるソフトとかなんか特徴があるものがあったら教えてくださいみたいな。
ソフトね、
あれ武田さんとか長くなりそうだよね。
じゃあ白夜さんだけに答えてもらうか。絵描きもそんなにバリエーションないんだよ、ソフトって。みんな
知
って
るし、まあ、ショップでおしまい
だから。あ、私、
うん、
私、え、でもソフトって、まあ、武田さんってエディターだよね、多分。うん、普通のシーケンサーって言われてる、その音楽をMIDIで打ち込むソフトとか、オーディオを取り込むソフトとか、まあ今もこれ、もろに使ってるんだけど、
ああ、
ちょうど今ラジオ収録の時に使ってる。で、僕が使ってるのは、Cubase っていうソフトで、
うん、
もうこれ、かれこれ、10年近くなるのかな。
はい、いろんなバージョンが続いてるってこと。
あの昔当たり者とかって知らない？
ああ、確かにゲームのやつ、
うん、人でしょ、とか、ああいう当たりから出てたパソコンで出てた時代からある、
じゃあ歴史の長いツールで、今でもその発売してるわけ、その続きのバージョンというか、
どこがサポートしてる、うん、これ今最新っていうか、ちょっとグレードがまたあるんだよね、バージョンもあるんだけど、
プロとか、
そんなオフィス的な、
うん、
それの僕は真ん中ぐらいのやつを使ってて、
うん、でも歴史長いよね。だって今使うあのこの環境あの MacBook で撮ってるんですけど、これってあの最先端の Core Dio CPU ですかね。あ、その辺にもソフトが対応してるってことですから。
そう、最近だね、 Mac のそのインテル Mac に対応したのはこの1年ぐらい、
うん、そう、だからちゃんとあの、まあ、実績あるソフトなんだなって思う。
そうね、まあなくてはならないソフトはまずこれですね。
ああ、シーケンサーっていうのはその音楽をやる人は誰でも持ってないといけないみたいな感じ。
いや、そんなことないよ、カセットテープでもいいんだよ、うん、
録音するだけってこと？
いや、録音とあとそのミディ打ち込みってちょっと説明難しいんだけど、
はい、
そういうなんか情報を書くみたいな。
あ、何キーあの
音を収録するんではなくて、音を鳴るタイミングとかをプログラムする形に近い。プログラムっつってもまあもうそんなプログラムなんていうほどのあれじゃないんだけど、はい、昔はね数字を入れたりもしてたんだけど、
実行スクリプト的な感じなのかな、分かんないけど、
ね、なんかグラフィックエディターみたいな感じかな。
まあ、確かにフラッシュとかあの辺のインターフェースに出るもんで、
ね、
今眺めてますけど、
まあ、そんなところです。
なるほど、はい。まあ、上田さんもせっかくだから話してみては、まあ上田さんちょっとほら変わった環境でやってるじゃないですか。
いや、全然
普通だよ。いや、なんかほらエミュレーターとか、あの OS9 とか。
いや、あれエミュレーターって言ってもデフォルトでついてるやつだからさ。
あ、
うん、でもちょっとほら普通だったらほらあの CSO とかを使うじゃないですか、まあ、そこであえてなんかちょっと違うバージョンを使ってるっていうのが、
あの割と僕はそのこの方の聞きたいことちょっとなんか PC スペックとかも聞きたいとか書いてあるんですけど、僕はなんか割とスペックを節約するって大変ですけど、なんかもう高機能のマシンでできるだけ軽いソフトを使って、
うん、
できるだけもう軽く動かすみたいな。
あ、
グラフィックとか音楽系は特にそうなんだけど、やっぱ重たくなるんだよね、データがでかかったりして、うん、
まあ、重くなるだけだったけどね、もう動かないとかあるから、
ね、あ、そうね、うん、なんかそういう工夫をしてる程度ですね。本当に僕はツール的にはそんなおかしなものを使ってないんで、もう普通にフォトショップで、
うん、あ、ちょっと古めのバージョン使ってません？確か、
まあそれは今言った通りで、もう昔のバージョンの方が基本的に軽いので、もう最新マシンで昔のソフトを使うのがまあ一番といえば一番。
あ、
でも、まあ、ただサポートとかされなくなるので、ちょっとやっぱバグったりしちゃうともう対処しようがなくなるんで困るんだけど。
しかももうだあの Mac も今コア上でも切り替わっちゃった、まあ、インテルコアにあの切り替わっちゃってるから、あのそろそろ環境が追従できなくなってきてる。
そうね、だから完全移行はできないんだよね。その古いバージョンがサポートされないところがもう動かなくなるから、なんかまあ今の環境から動かないんだけど、まあ、それはそれで別に困ってないのでいいです。
なるほど、
はい、
こんなとこですか。
では次のお便り、お便りというかなんか短いちょっとした意見が来てるね。ややこネームややこしいさん
ありがとうございます
みたいな次のゲームの要望だね。やっぱり次のゲームには変態、貧乳、黒髪、ロングヘア、ド変態の子を入れてほしいです。変態とド変態ちょっとかぶってますけどね。ドアイじゃんみたいな。
じゃあ次回だとやる。
変態と変態を抜いたらユキだけどね。
まあそうですね。でもユキも相当危ないと思うんですけどね。
そうね。
でもマサキも変態だよね。あれはあれで。
まあ12月からみんな変態だけどね。そのなんかその他のお便りあったんだけど、その12月キャラのその。行動とかなんか性癖とかが書いてる人を反映してるのかっていうお便りがあって、
うん、あ、え、そんなあったの？
あったよ。してんじゃねお前のが。
いや、ちょっとそれは知らなかった。
マジで、
うん、性癖でもあれだけバリエーションにあると僕は全部それを合わせ持ってることになってしまう、
ね、カバーするオールラウンドだからね。だからそのこの方のややこしいさんの要望する変態、貧乳、黒髪、ロングヘア、ド変態なんか楽勝ですよ。もうレンジのもう真ん中辺に入ってるからね。よしよし、これピョッと出したらいいかなみたいな感じですので、ぜひその作品をお待ちいただけると幸いです。
じゃあルーシェン強制的に入れようかな
そうね、今から、はい、では最後のお便り、ややこネーム水上さんにあとちょっと脱いでもらいたい。18気になっちゃうからな
、うん、あと1枚脱いだらねえんだ
よ。あとタイって言ってるけど、うん、お前一人じゃんみたいなツッコミも入れておきましょうか。はい、コミティの時に、まあ、新刊として発売した今も DL サイトとかで発売中の12月のサントラ、
はい、
ああ
はい、
はい、まあ大変良かったと。
ありがとうございます。
そうね、やっぱり冬のやっぱ最初のオープニングの評価っていいね。やっぱり曲がやっぱいいなっていうのが多い、
ね、よかった、たまたまいいのができてる
たまたまかよ、安定しろこれからもやっていくねまあでもその結構印象が強いよね。やっぱり歌が入ってるというのもあるけど、うん、そのそれぞれの春夏秋とかの終電とかの、
ね、
このオープニングテーマっていうか、
はい、
ちょっときつかったね。もう
あ、歌をも取って間際に作って、本当にできる前とかにできやがったみたいな感じがあったからね、うん、
それで
そうね、ボーカルコレクション的なものがまあ、
ちょっとそのうち欲しい。雪のテーマ 雪の、
え、それをキャラクターソングとはまた違うんじゃない？
あ、違うのか。
キャラソングもありだけど、あの最近あるじゃん、その主題歌とかの、まあ、そのあれとそのままのバージョンとそのアレンジバージョンとか、うん、はい、あと別の 歌い手さんが歌ったバージョンとか。
ああ、あれだって1番しか作ってないからね、もともと。
あ、フルもクソもないんだ。
そう、全曲1番しかないもんね。というか、そう、だからそのあくまでその、なんだっけ、オープニングムービーに入れるための曲っていう位置づけだから。
あ、そうね、
フルは。考慮してなかったんですよね。だって、入れてどうですかみたいな。
あ、
おまけで入れてもまあいいんですけど。
でも多分その、ボーカルコレクションとかだったらフルで作った方がいいわ、いいよね。
多分、つうか、フルで作ってなきゃ意味が分かんないよね。そんな、ね、そんなボーカルアルバム。
切り売りだからね。おいおい、サンタロと被ってるよ、みたいな。
こっけ、こっけ、みたいな。
うん。
あ、でもそれは、
どうですか、ミュージシャン、ミヤキヤさん。
ミュージシャンではないけど、ちょっと、意外と大変。
うん。
まあでも、も前もってね、そういう風に、
あ、まあ、計画的に
売るのをもちゃんと考えて、うん、1曲丸だとちゃんと作るみたいな。
ああ、
今回ルーデシアも1番しか作ってないしで、
ね、ああそう、うん、歌詞の短さに結構びっくりしたんだけどね。お、短いみたいな。結構特殊な曲って言ったらあれだけど、
うん、うん、曲が短いんだよね。
うん、ちょっとルーデシアのオープニングも実はもうできているので、うん、おちおちちょっと MP3 とかあのムービーにつけてちょっとダウンロードしますんで、うん、ちょっと聴いてみていただけると、うん、この方のちょっと期待に応えられると、なんかその特徴的に楽器とかいろいろ使うのがなんかいいみたいなことを言われてて、
あ、
ギターなりピアノなりいろんな楽器をそれは入れているの、やっぱり
入れている
っていうか、ね、
音色っていうのか、そうだね、なんかアレンジというアレンジでそのピアノとか、
うん、
ピアノがいいなと思ったらピアノ入れるし、
はい、
ギターの音が欲しいなと思ったらギター入れたりバイオリン入れたり、
なんか結構自分でも言ってるけどなんかレンジ広く作るとかいろいろやるよね。
一応ね、ピアノ曲だけとかになると、
ああ
なんかね、
まあ単調ではあるわな。
まあ、そうすると僕らもあのほぼトゥルッチやつが作れるだろう。
ピアノ曲多しみたいな。
いや別にそんな、まあそれはそれでいいんですが、
まあ、楽だけどね、ピアノ曲だけの方がもちろん。
ああ、まあ、今回ルーデシアン音楽を今ちょっと俺らの制作途中のちょこちょこ聞くわけですけど、
はい、
まあ、今回また違った感じで、ね、
まあ、かなり違うけど
ね。かなり違うっていうか、まあ世界観が違うから違うのは当たり前なんだけど、
どちらかというとメタルが多い。
いや、あと比率的には別に何が多いってことはないけど、暗い。
暗い、や、重いみたいな、そんな感じはするね。まあ覚えはそのいい意味の重さみたいな、ちょっとやっぱり
ちょっと映画に近い感じ、
うん、BGM に近づいていたというか、ゲームの BGM っぽくないというかない。
確かにどっちかって聞いてると、なんかさ、あの映画マトリックスの中の音楽みたいな、
まあ、そういうのも入ってるね。
あ、僕がたまたま聞い
た、割と広いよ今回も。20曲以上、
うん、
作る、まあ、そう
ね、
作ってある
し、まだ増えるし、
ね、聞いたやつは結構なんかテクノっぽいのとか、あのクラブミュージックみたいな
ものも、ね、そういうのも入りつつ、なんかオルガンの音も入ってたり、うん、なんかメタルっぽかったり、
はい、
ジャズっぽかったり、
そうね、ジャンルもいろいろあって、今回もやっぱり音楽にはちょっと注目してもらって良いのではないかと、
ご迷惑をおかけしておりますみたいな感じですけど、
そうね。
僕がまたコロコロコロコロ場所変えるからね。そう、やっぱギャルエーって本当はあの場所が固定するから、なんかあんま音とか増やさなくてもいいっていうのは意外と強みだったりしますよね。
いや、でもそんなこともないけどね、そのなんかシーンがね、俺にとって一番困るのはよくわからないシーンがあるとかだから
さ、ここ何なのみたいな、どういうことなみたいな、
うん、なんか嬉しいのか悲しいのか楽しいのかがわからないみたいな。
まあそれ多少問題ありますね。まあ、そんな感じで次回作もまあサントラとかその辺もちょっと予定したいと思うので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけでトーダー終了。
テイルズステイチュー
エンディングのコーナー、
イエーイ。
もうちょっとなんかねあるじゃん、もうそんなのだったら言わなくていいよもう。
いや、なんか某ハテナのあのミーティングとか好きです。あのテンション低くイエーイっていうのが好きで、
みたいな。
まあいいや、どうぞ。
はい、というわけで、まあ次に、まあ、皆さんの前でバーと活動をするのは何ですかね。
はい、はい、
というわけで、まあよくした通り新作ルーレシアに合わせて、まあプロモ的な意味合いを込めて体験版、前のその試作バージョンと違って、今度はその実際のゲームの本編の冒頭みたいな、 前の体験は実は冒頭ではないんですよ、あれは、うん、冒頭と思って、
それともあれ最後の方みたいな、
そうね、あれはラスト付近なのかな、やっぱり、
あ、ラスト付近ですね、
のまあちょっと実験的に作ったものなんで、まだちょっとシナリオの形態とかちょっと演出とかもだいぶ変わってくるので、うん、まあちょっとまた本編版の体験版って言ったら変だけど、はい、そちらをやってみてちょっとどんな感じかなみたいなの見てもらえるとありがたいです。でまあそれに合わせてプロム的なことでムービー楽曲なんかもダウンロード予定で、まあ壁紙とかを僕なんかも作っていって、うん、まあまあ12月のナップパッケージも出ますので、そちらも今ちょっとできてきてはいるので、それらもまあまあダウンロード公開で、ぜひぜひコミケ近辺になるといろいろ更新が頻繁になると思うので、
そう、
ね、足を掴んでいただけると幸いです。
まあ12月の体験版とかちょっと買えます。
そうですね、収録の12月も出してもうそろそろ結構経つので
1年半経つんですね、一番初めの12月だって、ね、
そうですね、よろしければ冬の1本目第1話をちょっと丸ごと配信してみようかと思っております。まだテイル中に来ていただいて週刊中のやつを全くやったことがないというみたいなじゃあなんで来てんのみたいな感じの方にぜひやっていただいて、ちょっとどんな感じのゲームを作っているのかなということを知っていただきたいみたいな、うん、なんで知らないで来てるのかちょっと謎なんですけど
なんか意外と途中前だと話がこなれてないっていう感想があったんですよ。
ああそれは確かに、
うん、なんか後になっていくと慣れてくるみたいな、慣れてくるというか、まあ、僕のその文章の書き方が慣れてくると、
ああ
で、まあ、読めるようになってくるよからみたいな。
そうね、やっぱ一本その短編のお話としてきっちりまとまって終わってるので、
うん、配信もしやすいですね、
うん、本当にその12月1本だけやってちょっと面白かったくらいでもいいので、うん、ぜひぜひダウンロードして遊んでいただけるとありがたいです。
はい、
というわけで次は夏コミに向けて、まあ、
制作
みたいなまあね、来る過程でちょっと
あと収穫の12月のあの
例のあれを言っておきましょうかね、一応
言ったらまずい、
まずくはないです。
じゃあ言ってしまってください。
というわけでまあいろいろうちの今のメインコンテンツである収穫の12月シリーズが一応携帯アプリ版で配信されます。キャリアとかちょっとまだ
まだ
決まってるんだけど俺が覚えていないので、
どこも
と
903からどの間か、
あのメガアプリとか、
ね、そうね、いわゆるメガアプリという形式で、まあこれもそのゲームの本編と同じ形で各話配信という形になるので、はい、まあ一本一本は多分ダウンロード版だからそんなに高い値段ではないよ、300円くらい、うん、でどのサイズくらいなのかはちょっと俺あんま携帯アプリやらないからわからないんですけど一応まあ携帯お持ちの方とかでちょっとまた違う感じで遊べるかもしれないので、ダウンロードしていただけるとありがたいです、
うん、この辺は追ってブログなどで情報公開をしていくのでよろしくお願いします。
そうですね、ちょっと試作版を今見てるんだけど結構いい感じだよね、
本当。
ではそういうことで次回はちょっと定期的に撮りたいですね、なんかいつやるかわからんラジオではちょっと
そうね、
聞きづらいので、
じゃあちょっと宣言しようか、にしような
次回
じゃあどういつかに
次回テールステイチューンアニメ風みたいな。でも日に付けは全くちょっと打ち合わせしてなかったので、一応週ごとはちょっときついのか、
きついね。
じゃあ一応2週間に1回配信みたいな形で、はいはい、
じゃあ今まあちょうど第1週にやったからちょうどいいですね。
そうです
ね、じゃあ第3週のうちのどっかでやります。
はい、
はい、
というわけでテールステイチューン、お相手は上田の人と
武田と
白夜でした。
さよなら。